川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
さあ、6月も20日の木曜日、時刻は日本時間でなんと午後2時を回ったところでございます。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでございますか。18日火曜日の最大震度6強を観測した地震には驚きましたよね。被害などに遭われました皆様にお見舞いを申し上げます。さあ、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たち、これまでこれからそして今に迫る爆笑弾丸的な、あ、ジェットコースター的なトークバラエティ、あなたの川崎ショータイム高速スイッチの時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは2週間ぶりでございます。つい最近ですね、左足の親指の深爪してしまいましてですね、
痛い、
今痛いんですよ。すんごく、
ね、
絶対に蹴らないで ね、そこの部分ね、はいはい、よくほらパーンって足でさ、なんかこう、ね、椅子のところとかね、柱とか、いや痛いんだそういう、はい、54歳の、はい、横浜からやってまいりました、はい、MCU 音子と音大関、そしてはい
はい、お昼にケンタッキーで肉食べたら眠いです、 DJ 恵子こと笹田恵子です。
本当にそうだよね、あなたね。
DJ 恵子です、
はい、よろしくお願いします。久しぶりですね、お二人が会うの、
ね、2人で揃うの、
自分でじゃない。本当にね、なんか遠距離恋愛、恋愛じゃねえよ、あなたとは恋愛関係絶対ないと思うけど、
久しぶりです、
そうですね、本当ね、目見ろよ、はい。そして番組、公式ジェネラルエグゼクティブプレミアムマーベラス、これ長いんで、フレームアームズガールキャッキャッキャッウーワンダーランドの長えなこのタイトルも劇場版、これ6月20日かな、公開になる、
あれ今日公開なんですか、
あ今日かな、はいはい、日あれわかんない、最近さ、昔、あ、はい、はい、シューさんどうも、
朝からコーヒー2杯飲んだシチューです。
はい、あなた大体1日何杯ぐらい飲むんですか。
3杯を上限に、目安にしてますけど、
嘘つけ、5杯飲んで
るね、大体4杯5杯
すごいよね、飲ますよ ね、本当ね、利尿剤効果でございます、はい、コーヒーとビール2人とも言っときますけど、はい、コーヒービールに関してアルコールは、これは水分補給になりません、
ね、入りません、
は
い、あコーヒーもなんですね、
お茶も水分補給に入りませんので、はい、熱中症対策はお水でお願いします。
気をつけてくださいね、皆さんね、
あなたです一番はね、はい、飲んだくれ、はい、ありがとうございます、はい、そしてですね、番組コーナーのゲストの方にもですね、すでにスタジオにお入りいただいておりますので、皆さんのイメージする川崎どんな街ですか。あ、工業地帯、製造業の街、またタワーマンションの街、まだまだありますよ、川崎フロンターレの街、そしてサブカルチャーの街、そんな川崎のらしさを間違いなく担っている個性的な会社をあなたはご存知でございますか。はいはい、同人誌専門の印刷会社として1997年に設立、幅広い需要に応え、全国におよそ8000名の顧客を抱え、川崎市内の企業と連携し、ライブやキャラクター活動も展開、川崎フロンターレサポートショップでもあり、ユニークな社長と専務、サブカル界ではですね、全国的な知名度、有名人なんですね。で、その個性的な会社、それは同人誌印刷会社猫のしっぽ、本日はなんとですね、その、専属学園音楽大学講師をやってきて直後ということでね、いらっしゃっております。そして川崎フロンターレ中原アシストクラブメンバーで、一人でいるのが大好きで、でも寂しがり屋な二児の父、オリジナルソングがなんで2曲あるんでしょうか、この人が、ライブ出演も多々あるということです。そうです、猫社長こと内田智樹さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
猫社長、猫社長、どっちがいいですか。
あ、どちらでも、
どちらでもいいですか。
呼びやすい感じで、
呼びやすいように、すいません、お忙しいところでね。お隣にいらっしゃる方もまたこのね、
清掃
ですか、今日はお着物で、
そんなことはない、
そんなことはないです。もっとどんどんグイグイ来てください、グイグイ来ていて、専務の方もいらっしゃってるというとですね、会社は空きがあるってるんで、今時、大丈夫ですか、本当にスタッフの方、2人がいない方がなんか仕事が、みんなスタッフがね、
自由にね、
はかどってるということですね。聞いてますか。聞いてねえだろうな、はい、はい、社長出てんだよ、はい、ということでございます。後ほどまたゲストさんいらっしゃいませんのコーナーでよろしくお願いします、はい、いろいろと聞いちゃいますね、はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、 NC レッドロケッツプレゼンツ55ロケッツ、本日はですね、なんと NC レッドロケッツ熱っ熱っガーッと応援してくれている応援団のリーダーでございます、伊藤恒夫さんにお越しいただき、伊藤さんがなぜレッドロケッツの応援団のリーダーになったのかのきっかけのお話、また NEC レッドロケッツの魅力はどこなど伺いたいと思っております。伊藤さん、はじめまして、よろしくお願いします。
はい、はじめまして、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日お仕事は大丈夫ですか。
はい、 大丈夫です。この後戻ります。
あ、そうですか。やっぱり忙しいですね。はい、大変でございます、はい、ビジネスマンは。で、本日のメールテーマ発表しちゃいたいと思っております。本日のメールテーマなんですけど、はい、あなたの好きなサブカルチャーは何ですかって変な質問ですね。うんって言わない。はい、川崎市はですね、アニメ、ゲーム、アニソン、クラブ、イベントなど、サブカルチャー文化にも実は結構ね、深いんですよ。あるんです。という、本日の、ゲスト、猫社長が詳しそう。またね、番組公式プロデューサーのこのシチューがですね、またサブカルの世界はね、
サブカルの世界
詳しいみたいですよ、この人はね。なもんで、なんか分かんなくなったら、もうシチューさんに聞いてみましょうね。はい、そうですね。はい、猫社長に聞きたいと思ってます。で、もうすでにね、もうメールもいただいてるんですよね。
そうですね、たくさんいただいてます。
ありがとうございます。まだまだ皆さんからのメールをお待ちしております。皆様からのメールはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。なお、車やバイク、普通型コンバインを運転されている方なら適正な場所からメールをお送りください。
普通型用、なんですか？
なんかあるんですよ。普通型コンバインって。
そうそう。
コンバインとかなんかあったよね。
また
ダンバイン。あ、そうでしたね。すみません。さすが古江さん。その世代。ありがとう。うん。歌忘れちゃった。はい。採用された方で、住所とご本名が記載されている方には毎度お伝えしております。小杉スイッチオンの素敵な何か、特製何かをプレゼントいたしますね。で、これからのですね、川崎、この中原区のお天気なんですが、晴れたり曇ったりしてますね。
なんかでも蒸し暑くありますね。
もうすごい、あなた、ね。洗濯物がなかなか乾かないね、こういう時期はね。でもね、大気の状態がちょっと不安定でございますよね。
そうですね。
はい、これ、気温が27度ということで、ね、やっぱり喉が渇く前に水分補給はしてください。うん、川崎ショータイム小杉清長、本日の川崎都市農業に関する生の話題をお届けするノーレディオノーライフのコーナーはお休みとさせていただきます。ご了承ください。さあ、この後、およそ1時間、ぶっ通しできますよ。療養されている方も聞いてくださいね。この番組は各社の提供でお送りします。CM スイッチオン！
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に、フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
切らないたるみ治療があるのをご存知ですか？東京赤坂クリニックでは M スカルプトを導入、筋肉をつけながら脂肪を燃焼させる新しい治療法、痛みなし、腫れなし、手術が嫌、ジム続かないというあなたへ、顔と体のたるみ専用、1日10人限定のプライベートクリニック、赤坂駅直結の東京赤坂クリニック。
行くわよあなた。
はい、ごめんなさい、ね、またまた。
はい、行きますよ。 79.1MHz、はい、あなたの街のラディオステーション川崎 FM の、電波から、またエンターネットのサイマルラディオでも生放送をしております、うん、若干時差がありますけどね、はい、そして小杉水町のホームページにある順番がちょっと気になるアーカイブでもお聞きいただいております、はい、そうですね、すいませんね、言われんね友達に。
そうね、私も
うんでしょ、うん、うん、ね、でも発信してる方ね、編集してる方
忙しいんですよ、
忙しいです、ね、忙しいね、
言っちゃいけない、
はい、そうです、はい、武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルの情報や川崎市内で、うん、頑張る人たちのこれまでこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。60分一本勝負の川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日の終えた2週間ぶりに武蔵小杉にやってまいりました、足の左の親指深爪痛い MC4 ことの伝説、そして、はい、
はい、昨日はレードショーでアラジンを見てまいりました、 DJ 恵子こと笹田恵子と、
あ、やった、はい、そして名物
アラジン見てないけど、朝から椿屋コーヒーと白焼コーヒーでコーヒー2杯のシチューです。
金使ってるね、
お金持ちだね。ちょっ
と
コーヒーよ。
あれよ、スーパーマーケットでさ、1リットルの紙パックのさ、コーヒー88円だったらもう、ね、もう食いついちゃうんです
よ。椿屋って、なんか白ヤギですよ。
でしょ、ねえ、ねえ、もう無糖です、私。はい。牛乳入れます。さあ、本日のメールテーマは、あなたの好きなサブカルチャーは何ですか、はい、ということでございますね。その他お聞きの皆さん、近況報告何でも結構でございます。放送コード、ギリな話題なら OK。はい、どしどし、たくさんのメールお待ちしております。ね、DJ 結構あなたの好きなサブカルチャーは何ですかということで、アルコール 系以外の話題。
あのね、はい、サブカルっていう単語が私わかんなくて、まあ、
昔から言わなかった
もんね。昨日ずっと調べちゃったんですけど、うん、はい、未だにわからないんです。
うん、あ、そうなんですか。サブカル、何がサブ、だからメインのカルチャーがあって、はいはい、サブ的なカルチャーがあって、うん、だからメイン、例えばテレビとか、うん、そう、あの、音楽とか、うん、メインカルチャーがありますよね。うんうん、その中でちょっと日陰的なのがサブカルチャーだったんですけど、例えば昔はアニメもサブカルだったんですけど、今メインカルチャーじゃないですか。だからサブカルっていうのも時代とともに なんていうのかな、定義変わってきちゃってるっていうか。
だって E テレで前やってたもんね、サブカルチャーの。うん、面白かったよ。そう
なんかね、もうその VTuber だ、ナンバーなんだとかっていうのも別にも
サブじゃないし。そうだよね、うん、サブカルの中に入ってるカルチャー、あのファッションもあったりとかするから、うん、面白いのよ。
曖昧ですよ、だから、
うん、曖昧なんだよね。曖昧ミン、ユーアンドミン、レッツロックンロール。はい、ありがとうございます。
終わり、はい。
終わりですね。はいはい、時間ですよ。
そうですね。はい。
さあ、行きましょう。終わりですね。はい。続いて、こちらのコーナーでございます。強く美しい赤い闘志を燃やし、NC レッドロケツ、ゴーゴーロケツ、スイッチオン。
NEC レッドロケツプレゼンツ、ゴーゴーロケツ。
NC レッドロケッツを熱く熱く応援してくれている NC レッドロケッツ応援団のリーダー伊藤恒夫さんに仕事をね、ちょっと中抜けしていただいて、はい、来ていただいております。改めましてよろしくお願いします、
はい、
伊藤さん、
はい、よろしくお願いします。
すいません、ありがとうございます。まずは伊藤さん、はい、自己紹介をリスナーの方にお願いします。
はい、NC レッドロケッツで応援リーダーをやってます伊藤です。はい、NC の玉川事業所というところで普段は働いております、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
社内の人は聞いてるんでしょうか。
聞いてない
ですよね。
聞いてない、
多分、ね、
仕事中です。
仕事中ですかね、はい、でもこれ伊藤さんは仕事中なんでしょ。これは、
はい、これも大事な仕事だと思って、
はい、ありがとうございます。で、普段はそのお仕事はどんな塩梅をされてるんですか。
今はですね、はい、労働組合というところで、まぁ、ちょっと仕事をさせていただいてます。まぁ、従業員の働く環境だとか、
なるほどね、
そういうのをこう会社と一緒に話し合いながら良くしていくっていう仕事をしてます。
素晴らしいことやってますね、はい、本当に、はい、で、伊藤さんが NEC レッドロケッツの応援団に入ったきっかけとは何でしょうか。
はい、
ね、写真撮ってる人がいるんですよ。
あ、そうですね。
どうぞ、はい、スタジオの中
に入ってきっかけはですね、これ、はい、もう半ば業務命令
だ
った
んです。
これ業務なんですか。
じゃない、
もうちょっと言いますとですね、私が最初に配属された部署がですね、はい、その NEC のそのスポーツの、まあ、事務局といいますか、はいはい、選手とかの、はいはい、まあ、面倒いろいろと世話をする機能を持った部署に配属されたんですよ、私、で、配属された日に、課長に、はい、すまん、伊藤くん、ちょっとと言われてですね。
もういきなり首かなと思っちゃった
んですよ。何事かと。まだ何もしてないのにと思ったらですね、土日、週末は何やってるかと聞かれて、はい、冬は開けといてねと言われて、それで何ですかと言ったら、ここに来たら分かるよねと言われて、
はい、
それがこの応援リーダーという。
今じゃ考えられないですね。働き方改革とかいろいろとありますからね。はい、ここ、労組でちょっといろいろと考えた方がいいですね。
それがきっかけです。
あ、そうなんですか。はい、でもって団長になっちゃったんですよ、リーダー。
そうですね。まあ、
これもすぐじゃないですよね。はい、何年間か。
そうですね、まあ、成り行きもあると思うんですけど、
ね、は
い、まあ、その時もやっぱ先輩のリーダーの方もたくさんいらっしゃったんですけど、はいはい、まあ、年を重ねるごとに一人抜け二人抜けというふうになっていた中で、まあ、気づいたらこういうポジションになっていたというのが
皆さん、こういう会社もあります。例えばその応援をしていく中で、はいはい、熱くなる瞬間って絶対あるんですけど、はいはい、伊藤さんにとってどんな時にあガッときます。
ですね、まあ、試合中にまあ、ちょっと試合が劣勢の時とかあるじゃないですか、はいはいはい、でそこからこう盛り返していく時のこの時がすごく熱くなるんですね。選手も拾って拾って繋いで得点を取って、うん、で応援団の皆さんもですね、サポーターの皆さんもこうグッと後押しをしていくっていう時、
24対21でね、3点差があるのに ね、そこが3点を盛り返して24対24、はい、ここが面白いんですよね。
そうですね、
そうですよね。
そこでひっくり返って勝った時っていうのはもう本当に熱くなるっていう。
でなんですけど、はい、どういう応援をしてるか、はい、今やってもらっていいですか。
あ、はい、やりましょうか。
お願いします、はい、なんか我々も持たされるという
ちょっと協力をいただきたいんです
か。このね、はい、なんていうんでしたっけ、ハリセンですね、
伝統のハリセンを、
伝統のハリセンを持ちます皆さん、はい、ラジオだから
赤い
方を向けてくださいと、はい、はい、でどうやるんですか、はい、
で私が、はい、NEC と言いましたら、はい、 お二人はゴーゴーと叩きながら、
叩きながら、
ゴーゴーというふうにやってます。
はい、じゃあ皆さんご唱和ください。はい、いきますよ。
3回くらいやります。
3回くらい、はい、
いきます。
はい、
じゃあ、いきます。
は
い、NEC、
ゴーゴー
!NEC、
ゴーゴー
!NEC、
ゴーゴ
ーありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
これやってるんですね。
これやってます。応援すればいいんだね。
そう、いや、そうです。でやったじゃん、あなた。
それやったね。忘れちゃったね。
驚き
で。
思い出してください。
思い出して
ください。伊藤さんから言われても思い出してください。なるほどね。はい、やっぱりその応援特徴っていうのは、どういうところにあるんですか？
特徴、そうですね。うん、はい、やっぱりNEC レトロケツの場合は、はい、そのサポーターと選手が、うんうん、もう一緒になってその会場を盛り上げるっていうところが一番のもう特徴かなというふうに思います。
なるほどね。やっぱりそうですよね。
まあ、楽しくて一体感があって、はい、試合が終わったら必ず元気になれるっていうところが大きな特徴かな
と思います。これね、今ね、いただいてるんですけどね、はい、
お便りね。
会員ね。会員の方、うん、応援団を、の会員の方、メッセージ本文、6月20日の55ロケツに出演の伊藤応援リーダーへ、いつも応援ご苦労様です。応援団の皆さん、いつも赤ロケをの応援で盛り上げていただくだけでなく、こちらも応援団に元気をもらうことがよくあります。応援団の皆さんを応援いたします。昨シーズンは応援スタイルがホームゲームで大きく変わりましたよね。次のシーズンではどうなるんでしょうか。楽しみです。私は以前の応援スタイルが好きなのですが、伊藤応援リーダーとしてはどういう、応援が理想だと思われますか。ゆたかさんですかね、こちらね、はい、はい、ということは前 の, その応援スタイルを変えないでくれっていう、なんとなくスラーって来てますよ、スラーって来てますが、はい、変えちゃいます。
ですね。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。お声いただいて本当に嬉しいんですけども、変えていかなきゃいけない部分もあるんじゃないかというふうに思ってます。昔の先輩の伝統的な応援も大事なんですけど、はい、これからやっぱりその、レトロケツを川崎の市民の皆さんに、うん、はい、その親しみ持ってもらえる球団にしていくためには、はい、やっぱりこのままだけではいけない部分もあると思ってまして、その今までのいいもの、それからやっぱりこれからに向けて新しいチャレンジ、はい、この両方をしていかなきゃいけない。
でもあれですよね、歌舞伎だってね、はい、どんどんどんどんアップデートしちゃっていく、はい、いきますもんね、はい、それ歌舞伎であれですよ、だってなんだっけ、はい、ワンピースやったりしてるわけですからね、はい、ね、やっぱりアップデートしてって皆さんが、はい、もっと応援しやすい、はい、まあ、もちろん昔からいいものがありますから、はい、それも残しときながら、はい、継承しながらという具合で、はい、これでいいですか。
そうですね、ですね、なので今は過渡期だというふうに少し思っていただいて、
ね、なるほどね、はい、そういうことですね。はい、ちょっと応援のね、曲もね、はい、今ちょっといろいろ考えてますからね。はい、行きましょう。一言で言うならば、レッドロケツの魅力ってどこにありますか、伊藤さん。
そうですね、やっぱり一つやっぱ選手の皆さんが、はい、どこの試合会場に行ってもひたむきに全力でプレーをしている姿を見せてくれるっていうことが、やっぱ一番の魅力だというふうに思います ね、
すね、
はい、
伊藤さんとしてのこれからの夢ってあります？
そうですよ、はい、まあ、長年もう二十数年ですね、実は応援リーダーやってきて、
あ、そんな長いんですか、はい、
長いですね、
長
い、
そうなんです、
子供だったら二十歳超えちゃってるっていう、
そうですね、
普通にね、はい、大学4年生終わっちゃってるみたいな感じですよね、
は
い
は
い、
ほら、はい、で私のやっぱり夢はですね、このレッドロケッツというチームを世界一のクラブチームになってほしいと思ってて、ね、はい、私はそのサポーターというかリーダーでいたいなって、
あ、素晴らしいですね、
はい、思ってますね、
なるほど、はい、ちょっと時間がなくなって しまったんですけど、はい、最後にリスナーの皆さんですね、メッセージを伊藤さんからお願いします。
はい、はい、やっぱりレッドロケッツこれからも皆さんのですね、勇気とか元気を与えるために、一生懸命プレーしてくれると思います。はい、でもそのためにサポーターの皆さんの力が本当に必要ですので、
そうですね、
はい、ぜひこれからも一人でも多くの方に試合会場に来ていただいて、はい、楽しく応援をしていただけたらなというふうに思います。
そうですね。はい、Go Go Rockets、これかっこよかったですね。ちょうど聞きましたけど、はい、本当に今日はお忙しい中、仕事中にということでお越しいただきましたけどね、ありがとうございます。はい、強く美しい赤い闘志を燃やす女子バレーボールチーム NEC レッドロケツの55ロケツ、本日はですね、 NEC レッドロケツ熱く熱く応援してくれています、 NEC レッドロケツ応援団のリーダー、もう二十数年3年やってるという、うん、伊藤恒代さんにお忙しい中お越しいただきました。伊藤さん本当ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
すいません、このハリセンもらっていいですか。
差し上げます。
ありがとうございます。これで2つ目、ありがとうございます、はい、
大事に使ってください
、はい、もちろん大事に使います、ありがとうございます、これからも皆さん NEC レッドロケツの応援よろしくお願いいたします。伊藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
一曲お送りしますよ。はい。 はい、曲紹介。
今日紹介してくださるのは
猫社長の話します。
はい、はいはい、スマップで笑顔の元気を聞いてください。
さてですね、時刻は午後2時21分を回っておりますね。
はい、ね、伊藤さんバタバタと帰られましたね。
スマップの笑顔の元気ということで、はい、あの猫の尻尾の社長ですね。うん、はい、これあのどうして選ばれたんですか？
はい、これはですね、アニメのあの姫ちゃんのリボンという、
ね、懐かしい姫ちゃんのリボン、
まあ、あの漫画雑誌のリボンの、はいはい、原作の、アニメ化なんですけども、この作品のこの、があったおかげで猫の尻尾を立ち上げたきっかけにもなったという、
うん、そうなんですね。
まあ、話すと多分2時間ぐらいかか
ってしまう。時間ない番組でございますので、ね、あの、ありがとうございます。次のコーナー行っていいですか？はい、すみません、ちょっと行きますね。はい、あの続いてはですね、はい、あのローカルなこの武蔵小杉の情報をお伝えするということで、
はい、
ね、今回シュウさん、あの餅つき大会がね、6月16日日曜日、
はい、武蔵小杉の駅前通り商店街です ね、
やったんですよね。はい、でこれってもう32回目を通算
迎えるという、
伝統的なイベントですよ。
ですよね。で、法政大学の相撲部、うん、あのコスミンピックンでなんかね、いきなり来た人たち
いましたね。はい、応援に来てくださった。
そうそう、元住チーム元住がスカウトしてきたっつって、
うん、はい、そうですね、
あれちょっとあの出来レースじゃなかったんじゃないかなと思ったんですけど、そう、その人たちがやっぱり毎回来てくれて餅つきをやると、はい、で、あのそこでついたお餅をちょっと味付けして販売するんだけど、うんうん、毎回14時頃、
うん、
で販売しちゃうんだって、
ね、すぐなくなっちゃうって言って、皆さん結構午前中に急いでこうね、買いに行かれてるんですけど。
何時からやってるのかしら。
いつも10時とか11時でした
ね。
朝から
本当、う
ん、何時ぐらいか分かんないですけど。
そうなんだ。
私もね、1回2回ぐらい行ったことありますけどね。
ね、お正月じゃなくてね、うん、あの年末とか年始でこう餅つき大会ってありますけど、6月に餅つき大会って面白いよ ね。
はい、それでも皆さん食べに行くぐらいね、そうそうそう、美味しいんですけどね。でもおんちゃんこれね、
う
ん
う
ん、なんか今年でしばらくお休みみたいですね。
なんかね、うん、今回もって当面中止となります、はい、これあのその近くにね、うんうん、できる、あのそれが悪いわけじゃないんですけど、はい、あのタワーマンションの、うんうん、あの建設のこともあったりしながらということで、
は
い、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、そのタワーマンションもう10階ぐらい、
サードアベニューですね。
もうできてんだよね。
10階ぐらいできてきますね。
早いですね。
お餅つき大会やっている場所もマンションの敷地になるということで、
あそこなるんだ。
そうなんですよ。で、餅つき大会しばらくお休みっていうこと
で、ね。でもやってほしいね、できたらまた ね
再開してほしいと思いますね。
これだけファンがいっぱいいますからね。
あれかしら、またコアカパークの真ん中で餅つき大会だけやるってのどうですか。
まあそれもまあありだと思います。
ですよね。で、もともとなんであそこの商店街っていうか商店通りでやったのかなっていうの、ちょっとね、今情報が入ってないんですけどね。
はい、ということの前ですよね。
そうですよね。うん、そうそうそうそう。ね、いずれまたあの再開されることになるということなんで、はい、楽しみに待っててくださいというね、うん、32回だから、ちょっとね、お休みを置いてということになりますけどね。はい、あの、食べた方はまたご感想などをお聞きしたいなと思っておりますので、うんうん。
ぜひお便りいただきたい。
お便り。お便りだと時間がないんでメールいただきましょうかね。
はい。
時間かかります
ね。行ったっていう方が、ね、いましたら。
ですね。
はい、お願いします。
あのまたね、餅つき大会でね、うん、このやっぱり近隣の方々が顔を、ね、知らない人たちが、あの人がここに住んでんだとか、うん、そういう会話も生まれてするんで ね、
顔見知りが増えますよね。
そうそうそうそうとね、うん、ですのでまた再、復活していただきたいなと思っております。はい、はい、以上武蔵小杉のローカルな情報をお伝えいたしました。さあ本日のメールテーマは、あなたの好きなサブカルチャーは何ですかというへんてこりんな質問でございますがね、今お聞きの皆さん、近況報告でも結構でございます。どしどしたくさんのメールお待ちしております。さあこの後のゲストさん、いらっしゃいますのお客様、同人誌印刷会社猫のしっぽ、猫の猫の社長じゃない、猫社長ですね、
猫社長、はい、は
い、内田さん、いきなりなんですけど、内田さんは、はい、あこれいい、すいませんね、間違えました。内田さんは甘いもの好きですか？
はい、大好きです。
どんなもの最近食べました？これうまいっていうやつ。
そうですね、あれです、桔梗屋さんのですね、
桔梗屋、
桔梗、
屋
さん、は
い、やっぱ和菓子美味しいです、
はい、今日はここに何もない、
何もない、
ね、いいんでそんなことは違うんですよ、だから今日は甘くしないと問題を、何か分かります？ 実はですね、はい、この後ですね、質問が、クイズがあるんですよ、はい。さあ、ということで毎週防犯や安全にまつわるクイズに本日のゲストがガチンコで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心安心一問一答。今日の回答者は今お声が出ましたでございますね、猫社長こと内田智樹さんでございます。社長にはですね、猫社長には甘くない問題出しちゃいます。私じゃないですよ、私だね、目見てもダメ、目見てもダメ。はい、一問を出しますけど、
はい、
丸か×かで答えりゃいいんですよ、簡単。
はい、
はい、
ちょっと問題がね、見えちゃいますね。
見えちゃいます、ここからね、危ないですね、
危ないですよ、
危ない、危ない、はいはい、
猫社長見てますからね、
はい、今
ね、
ラジオの、はい、危ねえな、ラジオの前の皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。猫社長よろしくお願いします。
はい、
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当誰？
川崎純情小町の高橋真由です。安心は一手間、声かけ、地域の目、みんなで安全安心な街を作っていきましょう。
はい、まいちゃんありがとうございます。さあ、そういうわけでございまして、本日の問題を出題してくれるのはおなじみでございます、神奈川県中原警察署、古江浩一郎さんです。お願いします。
はい、それでは問題いきます。はい、貸切バスやタクシーなどに乗るときもシートベルトを着用する、丸かバツか。
今日はオレオレ詐欺じゃないぞ、問題が。
貸し切りバス、
交通の問題ですね。
交通の問題ですね。専務に聞いてもダメですよ、社長。
貸し切りバスでもシートベルトを
するか、
はい、丸か、
丸で、
丸で、だ、目を見ちゃダメだって。はい、正解ですね、古江さん。
はい、そうですね、はい、正解です。お見事です。
はい、
はい、乗車する方がお互いに着用についての、声かけをしてですね、一声をかけてしっかりとしていただきたいと思います。またですね、乗り合いの通常の市バスさんとかですね、はいはい、ありますね、あれはもともとですね、道路運送車両法の保安基準でもともとついてないんですね。
あ、そっか。
そういうものに対しては、ね、まあ、ないものはつけられないので、はい、気をつけて乗るというものなんですが、ついている車はしっかりとつけていただいて、大事な大切な命を守っていただければと思います。
そうそうそうそう、やっぱり高速バスなんか乗ると必ずシートベルトしてくれて ね、 ありますもんね。
はい、
そうなんですよ。猫社長どうですか？
はい、はい、うち社員旅行とかで貸し切りバスで、行ったりするんですよ。その時ちゃんとシートベルトをしております。
素晴らしい、ありがとうございます。
ナンバーは白じゃないですよね、バスもね。ダメですよね、それね。ダメだって、そういうのとちゃみたいなね、白バスになっちゃうね。ちゃんと緑ナンバーのバスのお願いしますよ。
はい、
はい、どこ行くんですか？
いや、関東近県で、ちょっと一泊ぐらい。
あ、本当ですか？
はい、
すごい。まあ、ある意味ね、親睦を深めるような。
そうですね。
なるほどね。そういうことでございます。古江さん、ありがとうございます。
はい、ね、ありがとうございました。
交通安全もね、本当にね、皆さん徹底していただきたいと思います。最近多いもんね、なんかいろいろとね、はい、事故とかね、ありますからね。
はい。
猫社長はこの後もですね、引き続きよろしくお願いしたいと思っております。ね、皆さん知らないことが多いと思いますよね。安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えいたしました。武蔵小杉や川崎市のこれまでこれから、そして今と文化にも迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませませませ。皆さん、なんと、なんとじゃないですよ、イメージする川崎ってどんな街ですか？工業地帯ね、まだ根強くあるんですね、工業地帯とかね、あと製造業の街、またタワーマンションの街、これは武蔵小杉ですよね、まだまだありますよ、川崎フロンターレの街、そしてサブカルチャーの街、そんな川崎のらしさを間違いなく担っている個性的な会社、あなたご存知ですか？同人誌専門の印刷会社として1997年に設立。何年前？何年前？恵子さん計算して。
あ、今聞いてなかった。
聞いてなかった。
聞いてなかった。
聞いてなかったってどういう
放送中ですよ、これ。
不意をついてやる。はい、今いいんですか？幅広い需要に応え、全国におよそ8000名の顧客を抱え、川崎市内の企業と連携してライブやキャラクター活動を展開。川崎フロンターレのサポートショップでもあり、ユニークな 社長と専務、今日専務もいらっしゃってます、はい、サブカル界では全国区の知名度有名人の方々でございます。その個性的な会社、それは同人誌印刷会社猫のしっぽ。本日は専属学園、音楽大学講師、先ほどまでね講師をされていてそのまま来たという、はい、で川崎フロンターレ中原アシストクラブメンバーで一人でいるのが大好きなんですけど、でも寂しがり屋ちゃん、そうなの、二児のお父さん、オリジナルソングがなぜか2曲あり、ライブ出演も多々あるということでございます。先ほどね、今日の安全安心一も一等のコーナーで見事正解をされました猫社長こと内田智樹さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。すいません、渡さんでございました、よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
で、専務のお名前、
荒牧義光と言います。
荒牧さんね、お着物で、もうねこれからまた行きじゃないですか、落語やんのかなと思っちゃったんですけど違いますね。
本当落語家の方かと思っちゃ
った、ね、面白い話できないですか、
ね、できない 言っちゃった
なんだ、
では早速なんですけど お茶の間の皆さんに自分がどんな人物なのかご本人から猫社長自己紹介お願いします。
はい、はい、中原区で、印刷会社を、はい、やらさせていただいております、猫のしっぽという会社の一応代表ということで、内田智樹と言います、
一応なんですか、はい、一応社長、
そうですね、一応また一応って言いましたけど隣にいる専務荒牧と私と、はい、一緒にですね二人で立ち上げた会社でした。
そんなことなんです、ちょっとマイクもうちょっと近づいていただいていいですか、はい、そんなに弾いてもらうちょっとですね素敵な声が入る猫社長声いいですよね、マイク通りすごくいい、
そうですか、
今こっちモニターで聞いてるんですけど、すごく通っちゃっていいですね、お声がなんかやってますってオリジナルソング歌ってるぐらいですからね
確かに
それ後で聞こう、はい、で創業のきっかけは何だったんですか、1997年、
そうですね。いろいろなきっかけがあるんですけども、やっぱりそのサブカル的な、はい、同人誌ですとか、はいはい、そういうのを印刷してくれる印刷会社が神奈川県なかったので、
当時は
自分たちでやりたいという気持ちが強くなりまして始めました。
コミックマーケットなんか行くと、すごい量の印刷物があるんじゃないですか。はい、ああいうのって当時なかったんですか、印刷会社さん。
神奈川県にはほぼなかったんですね。だいたい東京の中央線よりこう北側とか、はい、あと、地方ですね。
へー、はい、
で神奈川県なかったんで、やはり自分が作る側でいたので、やっぱり直接行って相談したり、はい、そういう会社が欲しいなと思って。
はい、確かにああいうの同人誌とかね、なかなかもしかすると一般的にはちょっとこう難しいかなっていう ね理解できないかなっていうのを、はい、うちの娘もねコミケ行ってね買ってきたりしてて見せてたらすごいクオリティなんですよね、実を言うとね。
そうなんですよね、
素晴らしいんですよね、
は
い、
今もうね商業的に普通に漫画家やってる人も同人誌書いたりとか、同人誌やってた人が、うん、メジャー漫画家になったりとかだし、はいね、今は普通の印刷会社で印刷できるんですけど、うん、昔はそう数少なかったんです
よ、ね、さあやってまいりましたね、さんこう
立ち上げるときにやっぱり普通の印刷会社で話をしても、理解してもらえないですし、はいはいはい、受けていただけなかったんですよ。
もし受けても高いなみたいなね、そういうのもあったり ね、はい、するんでしょうね。なかなかほらそういう方アルバイトしながら書いてたりするから、なかなか予算的にもね、
そうです ね
そういうところがあったんでしょう、はい、でなんでですねその会社名が猫のしっぽって可愛い会社名つけたんですか。
はい、
うん、なんか専務が笑ってますよ。
今言ってた通りですね、なかなか一般の印刷会社さんですと受けていただけない、はい、やはり、はいはい、同人誌だけではなくて個人の、需要に応えられる印刷会社が当時あんまりなかったんですね。あ、はい、まあ、そういうことで、印刷会社やるにあたりまして、はいはい、逆にもっと敷居を低くして誰でも気軽に遊び来れる会社ということで、はい、何々印刷っていうのをやめて、それで専務と二人で、はい、いろいろ言い合って、うん、最終的に、猫のしっぽという名前、
この言い合った結果が猫のしっぽという、
はい、私はうさぎの耳って言ったんですけど、それは却下されました。
なんかうさぎの耳だとなんか和なし的な感じになりそうですよね。
ですから猫のしっぽという名前だったので、周りの住民の方々は、はい、ペットショップだと勘違いしてました。
そうですよね、なるほどね。そうか、違いますよ、印刷屋さんですよ。で会社新丸子にあって、はい、壁には漫画家さんや声優さんのサインがところ狭しと飾ってあると聞きましたけど、これは本当ですか。は
い、こちらうちの会社でウェブラジオ、もう、4年ぐらいやってまして、
あうちだと同じだわ、
はい、4年ぐらい、はい、で、毎月やってるんですけども、そこをゲストで毎回その歌手の方ですとか声優の方ですとか、役者の方に来ていただいて、そういう方たちの写真、 あれですね、色紙が飾ってある。水木一郎さんですと
か。本当ですか？ず
ーっと。藤岡弘さんですとか、
そういう方が。本当に大物のサインばっかなんですよ。
本当ですか？本当ね、最近あれなんですよ、秀祐樹さんの歌をですね、今練習してんですよ。
素晴らしいです。
でしょ？でしょ？この月何の危機に、歌ってる人なんですよ。でもね、スパイダーマンの歌が最高。あと、スターウルフ。
私去年歌いました
ね。マジですか？ちょっと後で話しましょう、これはね。ちょっと時間がないんでいいですか？ちょっとメール来てんの、メール。写真モードにしないの、もう本当メール。
メール来てる
んですよね。いただいてるんで、ちょっとご紹介。
はい。ですね、BB クイーンさんからですよ。
イェーイ！
歌って
るんです
よ。
ありがとうございます。
はいや、ありがとう。はいや。ありがとうございます。猫の尻尾の猫社長、小杉スイッチオン出演おめでとうございます。ラジオもサブカルっぽいですけど、実際若い年代もスマホや YouTube でラジオ系のメディアに触れまくってますから、やっぱりマイナーでもサブでもないかな、今時のサブカルってなんだろうなと考えてしまいましたということですね。BB クイーンさん、ありがとうございます。
今のサブカルって何ですかね。
何ですかね。もうサブではなくなってます
よね。今ね、メインになってきちゃってますよね。全てが、全てっては言わないけど、やっぱりどんどんどんどんこう前に出てくるっていうか、それだけ欲しいんですかね、見てる人とか聞いてる人が。
ですから、インターネットとかも、SNS っていうことがもう普通に、誰でも使うようになってきて。
そうですよね。
私30年前はパソコン通信という、とっても狭い世界をやってて、
普通でしたよ。
その時はもうそれがサブカルチャーだ
ったんです。ファミ通じゃなくて？
パソ通ですよ。
パソ通って言ってたの？
パソコン通信って単語ありましたね。
単語ですか、それ。
単語。
個人の家にパソコンを置きまして、そこは電話回線で繋いで、そのパソコンに、皆さん、
ADSL ですよ、ADSL。
アクセスをして、それで書き込みをするような。
はぁー。はい、今、ね、もう昔のような、本当ですよね。イニシエになっちゃったな。で、ね、先ほども言ったり、言われますよ、ラジオ、インターネットでラジオ。もう、インターネットでラジオ作れますからね。
そうですよね。
あと、ライブに出演したり、印刷会社の社長の枠を完璧に超えてますよね。どんな活動してんのかなと思っちゃうんですけど、その原動力って何ですか？
そうですね。やはり、自分が楽しんでいろんなことを しないと、はい、やっぱこういう漫画の世界って、みんな自分の趣味で、好きなものを書いて楽しむっていう世界ですから、やっぱり私がまず楽しいところを見せて、そういう雰囲気を、みんなに知っていただきたいなというと。
それでちょっと思いついたんですけどね、すみません。オリジナル曲が2曲ってこれないですか？ あるって。今日持ってきてないですよね、CD を。
そうですね、ちょっと恥ずかしいんで、ね。
じゃあ生歌で、やめましょう。
やめましょう。
タイトル何ですか？
ラブマスター。
出た、もう。ぐいぐい来ちゃう、あともう一曲は。
ラブファイター。
ラブファイター。ラブが好きなんですね。
なんでそのラブをつけちゃったんですか？
やっぱりこういう同人誌とか、はい、漫画アニメの世界っていうのは、愛が必要なんです。
素晴らしい。人類みんな愛ですよね。
はい、そう、愛を歌おうということ。
聞きたかったね。
ぜひ持ってきてほしかった。
今度、来週また来てもらおうか。
はい。その CD だけね、持って。
で、そういう人がですよ、ラブ歌ってる人が専属学園の音楽大学の講師ですよ。これはどんな講師をされてんのかって笑っちゃいけない。ラブですか、ラブ。
そうですね、専属学園音楽大学で、その声優アニメソングコースというコースが通じまして、
ありますね。
あるんだ。
そのコースが、作られる時から、一応相談を受けたり、関わってはいたんですよ。で、何かあると、まぁ、いろいろと、関わって、はい、例えばあれですね、学園祭で、ちょっと、仕切らせていただいたりとか、そういうことをしてたんですが、いよいよ今年からちょっと先生やってみないっていう。
あ、マジですか？すごい。はい、
へぇー、表紙でこれはやはり絶えず何かチャレンジをすることは大事だということで、はい、やらさせていただいております。
実はですね、猫社長、私もですね、架空のアニメとか特撮物のヒーローを作って詩を書いてるんですよ。
あ、素晴らしい。
それを友達に音楽つけてくれって今。 で、はい、それが参考になるのがスターウルフとかスパイダーマンの
素晴らしいです。その
でしょ、はい、でしょ、ありがとうございます。
スターウルフは私18番です。
マジですか？どうしよう、ちょっと俺取っちゃおうかな。もう本当に知らん、もうみんなポカーっとしてますよ。一部の人たちは、うん、後で話しましょうそれね、はい、その川崎市内の企業と連携してるということで、そのライブとかキャラクター活動も展開してるということで、これはどういう活動をされてるんですか？
そうですね、主にあの、はい、川崎フロンターレさんとか、はいはい、やっぱりあの同人誌印刷してますと、うん、お客様があの日本全国にいまして、
はい、8000名って、ね、おっしゃってますよね。
どちらかというと地元の、うん、お客様をお相手するというよりは、
全国
になってしまうので、はいはい、ただその中でやはりせっかく川崎にいるので、うん、川崎の人たちにも知っていただきたいな。
あ、なるほどね。
はい、はい、まあそういうことでフロンターレさんとたまたまいろいろなことで、
そういうことをね、
はい、
だからいつもあの SNS 猫社長の見ると、はい、絶対フロンターレに T シャツ、あ、ってかユニフォーム着てらっしゃいますもんね、はい、その上にね、はい、あのそうそう、ジャケット着てるという ね、フロンターレのあの字が見えねえじゃないかと思ってますね、そういうふうにねされてるということで、はい、そのフロンターレのサポートショップでもあるんですけどね、はい、そのブルーパークっていう、はい、あのコアパークで開催された、
はい、
その暑いですね、いろんなあのフロンターレの思いってあると思うんですけど、一言で言うとどういう思い、はい、フロンターレにありますか？
そうですね、うん、どんな試合でも本当に熱く、うん、楽しい試合を見せていただけるのがいいなと、はいはい、まあもちろん勝つのは一番なんですけども、
そうですよね、
もし勝てなくても、はい、すごくこうやはりアグレッシブでいい試合を見せていただいて、うん、でサポーターの方がやはり一体となって盛り上げられるという、うん、あの一体感っていうのはもう一回行くと癖になっちゃいます。
あ、なるほど、ね、やっぱりスポーツってそれが楽しいですよね。わ、ね、はい、うん、かるよそれ。武蔵小杉から発信するこれ番組ですからね、はい、その武蔵小杉のお気に入りの場所とか、
はい、
そういうお店って猫社長ありますどこか？
そうですね、
一人が好きなんですよね。
そうです、
どこか一人になれるところ
でもやはりよく家族で行くのは小杉カレーさんですかね。
ああ、
は
い、なるほど。あ、聞いてるかな、ゆもちん、
ねえ、は
い、
ね、
多分聞いてると思うんで。
本当ですか？
小杉カレー美味しいです。
あ、素晴らしい。多分ね、卵乗っけてくれる卵乗っかないか。そうなんですか、ね、ご家族でね、ね、はい、あそこ美味しいです
も
んね。
子供がカレー大好きで。
あ、本当ですか、
はい、
これからカレーの季節ですよ、社長。
そうです ね、
そう、冬じゃないんですよね。
はい、
そう、
暑い時に
食べてもらって、暑い時に、そうそう、発汗作用がありますからね、はい、カーッとね、毛穴バックッと開いていただいて、毒素をどんどん出していただきたいなと思っておりますけどね。で、その猫社長が感じるここ川崎って、はい、何かこうどういうものを感じる川崎らしさっていう、
そうですね、はい、やはり川崎って横に長いですから、
そう、
場所場所で全然こう雰囲気が変わってしまう。
そうですよね、畑があったり、はい、こっち工業地帯海沿いにあったりとか ね、
やはり川崎駅と小杉、はい、武蔵小杉でまた違います
し、そうそうそう、色が違う。
ですからまだまだこれからの色をつけていける街かなと思います。
なるほどね、さすが印刷屋さんでございますね、はい、どういう色を選ぼうかななんて思っちゃったんでしょうかね、ご自身の活動を通じてですね、やっぱりこう何を伝えていきたいか、ラブテーマっていうこともあると思うんですけど、はい、何を伝えていきたいですか？
そうですね、はい、やはり、チャレンジすること、
うん、
何でも挑戦して、
はい、
自分が体験することで分かることって非常に多いので、そういうのを皆さんにですね、ぜひもう機会があること自体がそうそうないですから、
そう
か、あったらそこを逃さないように
ですね、そうですよね、
やってもらいたいですね、うん、
いよいよですね、来年とうとう2020年を迎えて東京オリンピックパラリンピックイヤーなんですけど、来年に叶えたい夢ってあります？
そうですね、来年はまあ、オリンピックがあるんですが、うん、それと同時にですね、同人ジャパンという、まあ、コミックマーケットを中心とした、ほうほうほう、同人業界が一つにまとまって盛り上げようじゃないかっていう企画が今ありますので、
言っちゃっていいんですかそれ？
はい、
あら、
大丈夫です。まあ、公式ウェブももうそろそろ、
立
ち上がるんですけど、
あら、
ですからもうその同人誌の、関わっている企業が、うんうんうん、みんなが一丸となって、
はい、
まとまれると非常に嬉しいなと思います。
うん、ああ、いいですね、それね。ちょっと一言ここで専務にですね、ちょっと専務、ぼーっとしてるんじゃないですよ。社長ってどんな人ですか？内田さん。はい、もうマイクの前にキシャキシャ。はい。どんな人ですか？普段。
いやいつもは世話しない
世話しない、そんななんか落ち着いてる感じするんですけどね。
いや絶対世話しない
絶対世話しない
あのあんまり言うと会社にいられなくなるんでもういいですよ。あの蓄積してください。
専務が仕事をしないんで私が
言い合いになってるじゃねえか。
嫌ですねスタジオ内で
変だね、はい、本当ね変な譲り合いになっておりますね本当ね。あの今お聞きになってる皆さんにどうしても伝えていかなきゃいけないなって告知はありますか社長。
そうですね、はい、あの9月の6日金曜日なんですけどちょっと先なんですが、うん川崎アニソンナイト5というのを行います。
行きたい。
川崎純情小町さんと、猫のしっぽで、コラボイベントということで今年で5年目になります。また私もあのライブの方で、歌を歌わせていただきます。
スタウルフ行っちゃいます。
考えます。
あ、もう、あですからね、マジですか、それ、あの、それ、検索するのどうやって検索すればいいんですか。
今、ちょっとウェブの方を新しく作り途中なんですが、
なるほど、はい。
あの、川崎アニソンナイトと、検索で調べていただければ出ると思いますので。
ずーっとって言いたいね。それは楽しみ。もう時間になっちゃった、社長、すいません。もっといろいろなお話聞きたかったんですけど、それでは9月6日も楽しみにしてましょう。本日は、専属学園音楽大学校で川崎フロンターレのサポーター同人誌印刷会社猫のしっぽの猫社長こと内田智樹さんにお話を伺いました。まだお時間許す限りいてくださいね。
はい、ありがとうございます。
そして、ここで一曲お送りしたいと思います。以上でこのゲストさんいらっしゃいませのコーナーは締めますが、これまたどなたの、
島谷ひとみさんのレニーブルー。
これはなんで
これレニーブルーっていうのが、はい、作詞の大木誠さんっていう方が、はい、実は今うちに出入りしてる業者のですね、ちょっと偉い人なんです。
あらまあ、はい、
今日も先ほど会社来てたような。
あ、そうなんですか、
はい、
で島谷ひとみさんバージョンでということ
です
ね。
はい、
はい、じゃあお送りしましょう。レイニブル島谷ひとみさんです。
ご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
スイッチオン。さあ時刻は午後2時49分を回りました。毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオンでございますが、今日はですね川崎都市農業に関する、生の話題をお届けするノーレディオのライフはお休みをさせていただきます。でこちらのコーナーへと進みます。今日の1分防災です。まあこのね先日の地震も突然で ね、やっぱり突然起きますからね、やはりこの突然起きるその災害とかありますけど、ラジオの役割重要性を皆様に知っていただこうというそんな思いで発信しています。それでは行きましょう。今日の1分防災にスイッチオン。
今日の1分防災。
災害にあった時家族が無事かどうか分かる仕組みはあるの？
防災ワーキンググループの亀井です。地震はいつ起こるか分かりません。家族が一緒の時だけでなく別々の時にも地震は起こってしまいます。以前小杉で行ったアンケートでは、東日本大震災が起こった時、皆さんまず地震の強さと場所を確認した後、家族の安否を確認したという結果になりました。安否が確認できないと次の行動に移れないので、ここをできるだけ早く確認したいですね。一般的なものは171の災害用伝言ダイヤルです。実はこれ毎月1日と15日に体験利用ができます。家族の安否確認訓練として一度皆さんで使ってみることをお勧めします。
みんなにも教えてあげよう。
そう、みんなにも教えてあげようね。伝言ダイヤルっていうのありますよ、ね。本当にあの、先ほども言ったように、災害っていうのはどこ、いつどこで発生するかわかりません。皆さんで心がけていただきたいなと思っております。今日の1分防災のコーナーでした。アーカイブでもお聞き逃しなく。 さあいよいよですね、オンタイムちゃんと私偉いですね、あの旧シート通り行ってますね自分で言っちゃいます、誰も言ってくんないんだもん、はい、はい、大変お待たせいたしました、たくさんのメールいただいておりますんで、恵子、
はい、
さん仕事してください、
はい、
お願いします
、はい、さて城美野さんは久しぶりですね、
ありがとうございます、
よかった聞いてくださってるんですよ、ありがとうございます、恩田さん DJ 恵子さん、エクストリマリービジープロデューサー。
発音がいい。
は
い、
本当本当大丈夫です。チューさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
映画は、映画の話ですね。はい、映画は、恩田さんと趣味近いなと思ってましたが、今回は、シチューさん。青春豚野郎を鑑賞してきました、うん、アニメしか知らなかったので初めてサキタかな、これサキタの胸の傷の意味を知り、うん、うるうる泣きましたみたいなね、うん、現実が忙しくて真剣でいるほど思春期症候群にはまります、以上これまでの内容は恩田さんも恵子さんもハテナハテナだらけだと思いますが、これがサブカルです、
あ
ということですね、
ここにつなげてきましたさすがうまいですね、城美野さんありがとうございます、
シチューさんこれ知ってました、
見てないですね、見てない、去年やってたアニメですよね、
はい、
知ってんだね、初めのアニメの方がね、はい、これあれですよね、猫社長も知ってますよね、
専務が見てます、
あ、そうなんですね、専務、はい、千代美さんありがとうございま す,
います、
さて次です、斉藤武さん、あ、ガクさんですね、ありがとうございます、ママさんたちの活動、これも文化ですね、うん、幸い区盛り上げたい、川崎区盛り上げたい、そしてお隣の鶴見に飛び火中ですよ、これもサブカルチャージャン、サブカルチャージャンですね、うん、はい、すごいですね、ママさんたちの、ね、活動 ね,
でもこれもメインになってきてますね、
はい、
文化になってきてますよ ね,
すね、はい、ありがとうございます、
はい、
そして玉木さん、
はい、
サブカルググってみました、うん、あ、私と一緒だわ、うん、大学で研究対象にならなかったもの、うん、新聞や雑誌でも批評の対象にならなかったもの、うん、今や何でもかんでも研究批評されているので、はい、何がそれなのかよくわからないですね、自分は何だろう、毎回ではないですがコミケには行くことがありますね、日常とは違う空間が広がってますよ、ほうほうほう、ということですね、はい、ありがとうございます、
後ほどまたフロンタレ情報を、ね、
そうですね、はい、そして、もう一つね、未来さんからです、ありがとうございます、先日スカイツリーに行きました、
うん、この間ね、
はい、元気よかったです、うん、小杉のタワーマンションとスカイツリーどっちが高いですかねっていうねお便りなんで、これちょっと私調べてたの、だからさっき聞いてなかったの、ごめんなさいね、
はい、
ごめんなさい、あのね、うん、なんだっけ、スカイツリー634メートル、
武蔵です
よね、武蔵ね、武蔵小杉の武蔵だわ、うん、そしてね、武蔵小杉にあるのがザ、ガーデン、違う、間違えた、ミッドスカイタワーが、ね、一番高くて203メートルだって、
そう、圧倒的にスカイ
でも200もあんの、ね、203メートルもあんの、 すごいね、
でもすごい59階建てで203メートルね、
はぁ、
びっくりしちゃった、でもそうね、ありがとうございます、ね、
ランドマークタワーが300メートル弱ですよね、
ラララ、ランドマークですね、はい、ありがとうございます、未来さんありがとうございます、ちょっとここでエッセンスよ、
失笑ですね、
失笑のエッセンスですよ、あ、大変こんな時間、
はい、皆さんありがとうございました、
ね、ありがとうございます、本当お忙しい時間にね、こうやってメールをいただくなんて本当に涙もんでございますよさあ、そういうことでもう一個涙もんの、
はい
はい、話題聞きたいと思います、うん、本日のゲスト、そうです、猫のしっぽの社長、猫社長内田さん、これからの夢、はい、野望を教えてください、お願いします、
野望、
野望、何言うしよう、何でも、うん、
そうですね、はい、もっと川崎を皆さんにこの、アニメとか、はい、そういうものをですね、親しんでいただいて、うん、もうちょっとですね、そっち系のイベントとかが、うん、盛り上がるといいなと思っています、
なるほどね、
で多分内田さん自分で司会やっちゃいそうなんですけど、司会足りなかったらこの2人いますからね、
そうです、サブカルに詳しくない2人が
全く自分の、
ね、猫社長のところのゲストに呼んでいただきたいなって思ったんで、
朝のラジオ、
ウェブラジオですか、
ウェブラジオ、あなた何があります、
いやなんか
酒の歌ってもらったね
やめましょう、
さあまず飲みましょう、
飲みましょう、やった
ね、はい、お願いします、
何を言ってんだ、あ、ちょっとね、内田さん本当にありがとうございました、は
い、
ね、まだ2分は40秒ありますから、
大丈夫ですね、
ください、はい、で今日あなたなんかさなえちゃんって方
が、そうなんですよ、
ね、いつものうちのメンバーですよ、
はい、6月20日生まれの ね小杉スイッチオンファミリーのさなえちゃん、はい、お誕生日おめでとうございます、聞いてるかな、
ね、 聞いてありがとうございます。
聞いてたら電話くださいね。
電話ください。なんで電話なの。
めんどくさいですね。
めんどくさいね、ほんとね。はい、ね、はい、で、フロサポ情報、
玉地さんからいただいております。はい、いただいてます。ご紹介しましょう。玉地さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
フロンターレ情報、うん、今週はルヴァンカップと ACL があったため、うん、リーグ戦はお休みです。次節は6月の30日、うん、アウェイのジュビロ磐田戦です。川崎駅前のモアーズで開催のフロンターレカフェも30日までですよ、ということですね。
あ、そうなの。
フロンターレカフェがあるんですね、モアーズですね。
そっか、
うん、はい、行ってみたいと思います。
本当に、
ね、はい、あ、わかんないけど。
シューがそこで突っ込むことねえだろ。
それに対して返しがわかんないけど。ひどいですね。
皆さん行ってみてくださいね。
もうこの番組怖くなるよ。
猫社長いらっしゃるんだから、そんなね、行きますよ、ちゃんと。ちゃんと行きます。猫社長行ったことあります、フロンターレか。
ないです。
ない。みんな行ったことないんです。え、でもあるのはご存知でした。
そうですね、知ってます。
はい、じゃあぜひ今度。
じゃあみんな忙しいかな。
そうですね、
そうですね、はい、行って、あ、ここだって言ったら入りゃいいじゃん。
はい、
ね、そういうことですよ。
今森さなえちゃんから電話がかかってきました。
はい、すごい、いや、
素晴らしいですね。ね、ありがとうございます。
本当に生放送中ですごいことになってますね。
ありがとうございます。
さなえちゃん、番組終わってからこっちから書き直します。ありがとうございます。すいません。はい、いつになったか聞かないよ。大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
ね、フロソポ情報も、玉さんありがとうございました。うん、60分一本勝負、はい、川崎ショータイム、小杉スイッチオン、そろそろお開きでございます。はい、本日もお忙しいところ、たくさんのメール、また、最後までご拝聴いただきありがとうございます。この番組は各社の提供でお送りいたしました。
はい、
ということでございましてね、あの、最後のゴーゴーロケツで締めようかなと思ったんですけどね。
そうですね、せっかくこれもいただいたので、ね。
ということでございますね。
はい、
来週はですね、はい、ここまでのお相手は私、MC4 こと、音大席、そして、
はい、DJK こと、
はい、プロデューサーのシチューと、
はい、
はい、アシスタントディレクター小池です。
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、そして療養された方もね、ぜひね、ゆっくりと直していただきたいなと思っておりますんで、
はい、
それでは最後に55ロケット、あ、なんだっけ、 NEC55 だっけ、
なんだっけ、
あれ
忘れちゃった。
ひでえな。
GONEC、
あ、そうですね、うん、はい、じゃあ行きますよ、皆さん来週もお楽しみに。それでは行きましょう。はい、どうぞ、
せーの、
55
NEC55。
でもフロンターレのファンの人もいるんだよ。
さよなら。